お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学第三内科腎臓内科の新里裕樹先生をお迎えして、慢性腎臓病 CKD についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、今日はこの CKD についてということなんですけれども、まず腎臓の働きというか、腎臓とはというところから教えていただけますか。
はい、まず腎臓とは、形から言いますと、そら豆のような形をした臓器で、腰の位置に左右合わせて2個あります。よく、スーパーの精肉コーナーで豆として豚の腎臓が売られているのを目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
はい、
まさにそら豆のような形をしていることから、そのような名称で呼ばれているようです。私たち人間は生きていくために毎日物を食べたり飲んだりする必要があります。食べ物は体の中で分解され、生命維持のために使用されます。それと同時に体にとって不要なものは、も産生されます。また食事に関係なく、普段生活しているだけでも体の中では不要なものが産生されます。その体にとって不要なものをおしっこ、尿として作り出す、それが腎臓の仕事になります。
はい、とても大切な仕事になってくるかと思うんですが、実際にその腎臓の、形はそら豆、中っていうのはどういった構造をしているんでしょうか。
はい、腎臓の中を顕微鏡で覗きますと、糸のような血管が球状、玉状の構造を取ったものをたくさん見ることができます。それを糸球体と言います。でその糸球体は左右の腎臓に合わせて約200万個あると言われていまして、フィルターのような機能をしています。体にとって必要なものは残し、不要なものをこし出すようになっています。こし出されたものが尿になります。
これ先生すごいですね。必要なものと不要なものっていうのが分かるんですね。
はい、そうなんです。はい、
これ分けてね、出すっていうのがすごいなと思うんですけれども、
はい、さらに細かい話になりますが、はい、この糸球体でこし出された段階の尿を原尿というふうに言います。
はい、
でその量はなんと1日約150リットルになるというふうに言われています。
こんなに作られるんですね。
はい、そうなんですね。はい、それがすべて尿として体の外へ排泄すると大変ですよね。
そうですね。はい、
なので一旦作り出されたこの約150リットルの原尿から必要なものは再吸収して体に戻し、
はい、
最終的には1日約1から2リットル程度の尿が体の外へ排泄されています。
意外と結構な量を出してるんですね。
そうなんです。はい、
じゃあ逆に出せなくなると、やっぱり体の中にそういった悪いって言ったらですね、不要なものが残ってしまって、悪さをするということになってくると思うんですけれどもね。
はい、
はい、で実際に他に腎臓というのはそれ以外のなんか、機能というかありますか。
はい、また腎臓は血圧を一定の数値に維持するためのホルモンを分泌したり、あと体の中の酸アルカリのバランスを調整したり、あと血液中の赤血球の酸性に関わったりと、さまざまな機能をしています。
なんかすごく聞けば聞くほど重要な働きを、でも体の中のいろんな臓器ってやっぱりそれぞれに全部重要な働きはしているかとは思うんですが、
はい、
すごくとてもなんていうのかな、直接いろんなことに関わりそうな気がします。
そうですね、僕が腎臓専門にしてるからなんでしょうか。腎臓はすごく頑張ってるなと。
ですよね。
はい、
いや本当に先生ね、こちらの資料にも書かれているように、はい、360日。
そうです。はい、そういったお仕事をですね、僕らが眠ってる間も、今こうしてお話ししてる間も、はい、365日 24時間休まず働いているわけですね。
はい。はい、働きながら、まあ、体のね、本当に先ほどもおっしゃったように、はい、不要なものと必要なものと分けて、はい、そしてさらには血圧を一定に保ったりするためのホルモンを出して、
はい、
アルカリのバランスを整えてとかって。
絶妙なバランスを維持しているということですね。
すごいですよね。はい、この本当に絶妙なところっていうのが、
はい、
すごいなって、うん、私、自分の体の中、偉いなっていつも思いますけれども、
そうですね。はい。
でも文句も言わずね、
はい、
頑張ってくださってますね、腎臓さん。はい、さあ、この腎臓の機能、まあ生まれてから、まあ年を重ねていく中で、やっぱりこう機能的にはまあ加齢とともに落ちてくるかと思うんですね。
はい、
まあ加齢だけではなくていろんな要因があって機能は落ちてくる。その指標っていうのはどういったところが見れるんでしょうか。
はい。腎臓の機能を見るものとして代表的なものにクレアチニンがあります。クレアチニンとは筋肉から作り出される物質になります。で日々筋肉からはクレアチニンが作り出されています。腎臓が正常に働いていれば作り出されたクレアチニンは尿として体の外に排泄されます。そのため血液中のクレアチニンの値が上昇することはありません。しかし腎臓が悪くなってくると日々作り出されるクレアチニンを体の外に排泄することができずに血液中のクレアチニンの値が高くなってきます。つまりクレアチニンの値の上昇イコール腎機能障害と言えるわけです。
じゃあ先生、これっていうのは血液検査で、クレアチニンの値が分かるということですね。
はい、
でそれを見ることによって腎機能がどうなっているかというのが分かるということなんですね。
はい。ただしですね、クレアチニンは先ほどお話ししたように筋肉から作り出されるため、筋肉の量が多いと、その分作り出されるクレアチニンの量も増えてきます。
確かにそうですね。はい。
で、例えば若者と高齢者のように、まあ、明らかに筋肉量が違いますと、同じクレアチニンの値でも意味合いが異なってきます。
うん、
で、そこでクレアチニンの値に性別や年齢を組み入れた糸球体濾過率、GFR、の値で腎機能を評価することもできます。で、ここで GFR というのは大まかに100を正常としたときにどの程度腎臓が機能しているのかとを表す数値と考えてください。
はい、
例えば GFR が70の方は腎臓が 70% 程度機能しているというふうに考えていただければいいかと思います。
先生、実際じゃあ血液検査していろんな値が出てくる中に GFR という項目もあるわけですか。
そうですね。検診の値にも、確か記入されていると思います。
じゃあそれを見たら、はい、腎機能のこのなんていうのかな、100% に対してのどれだけ頑張っているのかな、まあ機能的に正常に働いているのかなっていうのそのパーセントを見ればわかる、はい、ということですね。
そうですね、
はい。はい。ありがとうございます。で、他にもその腎臓の機能を見るために、必要な検査とかってありますか。
はい。その他に腎臓の機能を見るものとしては。尿検査が非常に重要になってきます、うん、尿は腎臓で作られるわけですから糸球体や腎臓に異常があれば尿にも異常なデータが出てくるわけです、
はい、
でその中でも尿中の鮮血やタンパクは正常な腎臓からは普段出ることはなく尿鮮血や尿タンパクが陽性であれば腎臓、糸球体に異常があると考えられます。そして先ほどお話しした GFR が正常でも尿鮮血や尿タンパクがあれば今後腎機能が悪化することが予想されます。
はい、確か尿検査、学校の尿検査でも、まあ、タンパクがあるかプラスマイナスという表示でね、
はい、
結果が手元に届くことがありましたけれども、はい、これを見てるわけなんですね。
そうですね、
はいはい、じゃあ先生、実際にこの慢性腎臓病 CKD についてお話しください。
はい、で先ほどお話しした GFR が60未満だったり、あと尿検査でタンパクや鮮血が陽性の状態が3ヶ月以上続く状態を慢性腎臓病 CKD と言います、
はい、
日本の慢性腎臓病の患者さんは成人全体で8人に1人とされていますが80歳代では2人に1人と言われており高齢になるに従って高くなります。 CKD の方は将来透析治療が必要となる確率が高いだけではなく腎臓以外の臓器障害、例えば心筋梗塞、心不全、脳卒中を発症するリスクが高いことが分かっています。
先生、これ、まあ、高齢になるに従って高くなるということなので、やはりまあ、加齢とともに機能が落ちていくということが理由の一つだとは思うんですが、
はい、
それ以外に、そういうの CKD になる、要因っていうのは何があるんですか？
はい。CKD とは、腎機能障害をきたす、いろいろな腎臓の病気を一括りにしたものになります。
はい。
で、その原因となる病気は、大きく分けて二つに、まあ、分けられます。
はい。
一つが IgA 腎症やループス腎炎、なかなか聞いたことがない疾患かと思いますけども、
ね、
はい、こちら腎臓に炎症が起こる疾患で、一次性腎疾患、ちょっと難しいですけども、
はい、
そういうふうに表現します、
うん、
でその他に糖尿病や高血圧など生活習慣病を原因とした二次性腎疾患というのに分けられます、
はい、
一次性腎疾患の多くは腎臓の炎症が病気の原因となっていますので、治療はステロイドを代表とする炎症を抑える薬が中心となります。これらの疾患は主に腎臓を専門とする施設での治療が必要になります。二次性腎疾患については、糖尿病や高血圧といった生活習慣病が関係してきます。中でも糖尿病は近年透析導入となる原因疾患で1位となっています。CKD の原因として二次性腎疾患は大きな割合を占めています。二次性腎疾患では食事療法といった生活習慣の改善が大変重要になってきます。その上で薬による血糖管理や血圧管理を中心とした治療が重要になってきます。
はい、まあ、ここまでお話を聞いていく中で、まあ、二次性腎疾患については、
はい、
沖縄の県民は、
うん、はい、
多く
そうです、ね、
いるんじゃないかなと思うんですが、はい、やっぱりそうでしょうか、先生。
そうですね、やっぱりメタボですね、うん、それも腎機能障害の大きな原因にはなってきます。
ですね、はい、まあ、食事の内容もそうですし、まあ、運動もしないって言ったら言い過ぎかもしれませんが、はいはい、なかなか歩かないっていう県民性が、
はい、
まあ影響しているかとは思うんですが、
はい、
やっぱり一番食事療法が大切になってきますか？
はい、そうですね、一番身近で一番やりやすい、介入しやすいですね、ものが食事療法かと思います、
はい、うん、実際に食事療法をするにあたってどういった指標がありますか？
はい、これはですね、この CKD も重症度に応じて、まあ、グレーステージが置かれているわけなんですけども、それぞれに、よって1日あたりの摂取エネルギー、いわゆるカロリーですね、だったり、あとタンパク質の量、あと塩分の量が決められています。
はい
はい、ただし食事を制限しすぎて栄養不足になっては元も子もないので、食事療法を行う際にはかかりつけ医と相談して適切な食事療法を行っていくことが大切です。
いやでも先生、この食事療法、今まで長い、
はい、
人生の中で、
はい、
自分の食事パターンってあるので、はい、本当にいきなり、まあ、病気になったからもちろん真剣に取り組みますけれども、うん、
はい、
なかなか今までの食習慣を改善するって難しいですよね、
はい、これはなかなか、はい、外来でも、まあ、難しいので、この食事療法についてのアドバイスをするときも、
はい、
まあ、1回だけではなくて、もう、まあ、何ヶ月何年かかけて何回も繰り返しやったりとか、
うん、
あとやっぱりご家族さんの協力も必要になってきますので、患者さん本人だけではなくて、まあ、家族全員でみんなで協力してやっていく、そういった形で、はい、
そうですよね、
取り組んでもらっています。
いやでも本当にこれできるだけ早めの、
はい、
なんていうのかな、軽症って言ったらいいですかね、
はい、
その状態でやっぱり取り組むのが大切ですけれども、意外と、はい、まあ、肝臓さんも腎臓さんも、はい、症状として出るのは、はい、
そうですね、うん、なかなか進行した状態じゃないと出ないんですけども、
うん、
この慢性腎臓病では先ほどお話しした約200万個ある糸球体のもいくつかが壊れてしまっている状態になります、
はい、
でも完全に壊れてしまった糸球体を元に戻すことはできないんですね。
あ、そうなんですね、はい、先生。
なので、
ま、再生できないんだ、
はい、できないんです。
あら。
なので早めに発見するっていうことと、うん、であともう壊れてしまった方の場合は、うん、ま、残っている糸球体を、ま、できる限り守っていくこと、
うん、
そして先ほどお話ししたように CKD 患者さんではまあ、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高いことが分かっていますので、コレステロール管理などそういったこともしっかり行っていくことが重要になります。
はい、分かりました。 で先生先ほども言いましたけど初期の段階ではほとんど、まあ、この自覚症状っていうのはは
いほとんどないですね、は
い、ないんですよね、はいまあ、実際にまあ進行していって、まあ患者さんの皆さんがあれって気づくときっていうのはどういったタイミングなんでしょうか。
はい、まあ先ほどお話ししたように本当に初期の症状ではなかなかないので、はいまあ、検診で見つかるというケースがやはり多いです、
はい
でまあ、進行しますと尿毒症というさまざまな症状が出てきます、
はい、
でこの尿毒症ですけども、まあ、例えば食事が取れないといった食事不振、
うん
まあ、だるさといった倦怠感また皮膚のかゆみといった症状から意識障害といった症状が出てくることがあります。
意識障害ってすごいですね、
はい、
と倒れてしまうという感じですか、
ね、そうですね、まあ、普段と様子が違うとかそういった症状ですね、
はいはい、
で他にもですね余分な水分が外に排泄できないわけですから、うん、足のむくみだったりあと肺に水が溜まることで呼吸困難が出てくることもあります、
うん、
また赤血球の産生を促すホルモンを作れないために貧血をきたすこともあります。
結構気をつけていれば分かる感じの症状にはなってきますけれども、
はい、
それでもやっぱりもうこういった症状が出てきている状態っていうのはもう進んでいる状態なんですよね。
そうですね、もうかなり進んでいる状態になります、
ね、ですね、はい、でもここで見逃しちゃいけないですね。
そうですね、はい、
もうこういった症状が出たらすぐ、まあ、出たらっていうかまず先生がさっきおっしゃったように、
はい、
検診の時の数値が出たときに再検査とか、
はい、そうですね、はい、
要観察とか、まあ、いろいろ出てきますけど、はい、そういったちょっと引っかかった時点ですぐ病院に行くっていうのがとても大切になってくるんですよね。
はい、まあはい、そうですね。
まあ、こうやって、まあ、そして、先生じゃあ治療っていうのはどういったふうにしていくんですか。
はい、この、まあ、先ほどお話しした尿毒症そういった症状が出てきた場合にもですね、はい、うん基本的には食事療法を行いつつ今度は症状に見合った薬ですね。例えばむくみが強い場合には利尿薬といっておしっこの量を増やすお薬を追加したり、
はい、
あと貧血がある場合はこの赤血球の産生を促す薬を注射だったり内服で使用します、
うんうん、
ただそれでも症状の改善がない場合には腎代替療法といって腎移植や透析が必要になってきます。
まあね、なんか透析と聞くと、
はい、
もうずっと透析しないといけないというイメージなんですけどやっぱりそうなんですか先生。
はい、そうですね、もう腎臓が悪くなった原因にもよってくるんですけども、
はい、
このようなCKD が進行して透析になる、うん、なった方は、まあ、今後継続した透析治療が必要になってきます
ですね、
はい
はい、絶対そうならないためにもやっぱり最初にいろいろ対策していかないといけないとは思うんですけれども、
はい、
対策はどういった予防というか対策というか、はいはい、
そうですね、はい、CKD の原因として糖尿病や高血圧といった生活習慣病が多くを占めるためまずは生活習慣の改善を心がけましょう。また CKD が進行する前に早期に発見することが大事です。先ほど説明したように CKD の治療は残った糸球体を守るということになります。早めに治療を行うことで生涯透析にならずに済む可能性も高くなります。
はい、分かりました。実際に先生、
はい、
じゃあ最後にまとめてお願いします。
はい、まあ、再三申し上げていますが、
はい、
腎臓は悪くなってもよほど進行しないと症状として現れません。早期に発見するためにも定期検診は毎年受けていただき異常があった場合は二次検査へ行くことが大切です。実際に私が見てきた患者さんの中にはせっかく毎年検診を受けていたのに腎機能障害、尿検査異常を放置して CKD がかなり進行した状態でようやく二次検査を受診されて治療が開始された方もいらっしゃいます。また、現在糖尿病や高血圧で通院中の方は引き続き食事療法を中心にかかりつけ医で治療を継続していくことが大事になります。
はい、分かりました。先生、まあ、生活習慣病というところなんですけれども、
はい、
まあ、遺伝的な部分もというか、
はい、
やはり同じ食生活になっていくので、
はい、
親が糖尿病だったりとか高血圧であっ った場合、はい、まあ、小さい時からもう、まあ、若い頃から気をつけておくというのは大切になるかもしれませんね。
そうですね、はい、
うん、はい、わかりました。本日は琉球大学病院第三内科の腎臓内科新里裕樹先生をお迎えして慢性腎臓病 CKD についてお話を伺いました、はい、先生本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。